井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、
はい、
先日からね、ちょっと若干評価制度を久々に
変
えることが多く、
はいはい
はい、そもそも評価制度ってなぜ作るんだみたいな話もしてきた中だったんですが、
はい、
今日の質問はですね、とてもシンプルな質問をいただいてまして、
はい、
早速ご紹介させてください。
はい、
本当に一言です。概念化を鍛える方法について教えてください。
おお、なるほど。
ことですね。
はい、概念化って、辞書で聞けばね、個別の共通事象を捉えて、上位の概念というか、一つのルールとか法則とか、そういったものに体系化するみたいな、そんなような、ちょっと100% 私の今の表現が合ってるかどうか別にして、そのようなイメージで語られることが多いですね、と。だから逆に概念化の反対で言うと、具体化。で、概念化と似てる言葉に抽象化であるけど、抽象化と概念化の違いで言うと、抽象化されたものを、よりこう、一つのこう、法則、これはこうであるっていう概念に持ち上げるのが概念化みたいなところなので、これ、何々とは何々であるっていうことを作ることだと思うんですよね、まずはね。
うんうん、
で、そのための、この質問者の方が言ってる、どうやって鍛えたらいいんでしょうかっていう中で言うと、これをやると概念化が育ちますよっていうことはなかなか言いにくいんだろうなと思います。ただ、概念化するために必要なことってなんだろうなって、紐解くと、概念化をするためには、やっぱりこう、情報っていうものをちゃんと見る。で、情報をある意味では増やすっていうことが、ベースにあって、その情報をどう捉えるか、で、その情報の中から何か、見えてくるもの、これとこれは似てるなっていうこともあるし、なんでこういうことが言われてるんだろうっていうような、逆に言うと共通項だけじゃなくて、なんか最近こういうの多くなったけどなんでだろうっていう後ろにあるものみたいなところにアプローチするとか、いろいろな方法、思考を回しながら概念って作っていくので、やっぱりこう情報が、多くの情報に触れるっていうことは一つの、訓練ごとでもあるんですよね。
両方なんですね。逆に言うと情報に溢れまくって溺れて概念化にならないっていう、日常な感じがしますけどね。
その通りですね。だけど要するに何がかというと、何のための情報かの目的感がないと情報に溺れるけど、例えばだけど、私もよく言うけど、概念化を本当に鍛えたいなとこの方が思うんであれば、これ何々とは何なんだろうの、何々とはっていう、問いかけ、自分自身の頭の中の問いかけ、例えばだけどマネジメントって何だろうとか、それとか生産性向上って何だろうとか、自分の周辺にあることでいいので、はいはい、何々とは何だろうっていうのを一個、自分の中に入れておくといいですよと。そうすると、それにまつわる情報の絵の感度がまず高くなるので、集まってきやすくなります。よく言うね、人間は、必要なものは除外するっていう、脳の働きもあるので、ということは逆に言うと、必要なものに関しては感度が高まって、パッて入りやすくなるっていうことがあるので、そういった、課題みたいなテーマ、あんまり重く考える必要ないので、訓練する、鍛えるって意味では、自分なりに日々、たくさんのことはやらなくてもいいけど、 これってなんだろうの、これみたいなものを自分の中で作っておくと、それに対してたくさん見ていく。
テーマみたいなものがないと、ね、そもそも何も始まんないっていうのはやっぱあるんですかね。
もっと初歩的な訓練で言うと、色で訓練するっていう方法もあってね。
色、
うん、今日は赤とか決めるのよ。
もうどういう意味ですか。
そうすると赤いものっていうものにとにかく注意を払っていく一日中、はい、
これ概念化つながるんです。
うん、で赤いものっていうものをいろんな場面でいろんあこれも赤だったんだ
今やたら赤しか目に入ってこないんですけど。
いやでもそれ
は大丈夫。収録中のあのタイマーのボタンが停止っていうのがやたら気になるみたいなね今。
そう
井上先生今日赤の服じゃないですか。
そうだからそういうのでいいのよ。でこれは要するにさっき言った情報が入るっていう訓練ね。
はいはいはい、
うん、
今これ聞いてる方赤ばっか入ってきて言葉入ってこないですよ。
だから緑でもいいやや
めてください。
でそうすると、そういうものがそういうものがそういうアンテナを立てると入るっていう経験が大事で、でそういうふうな、
ああなるほどね、
うん、体感をしていくとテーマに対して情報が入る気になるっていうことをとにかくすること、これがね第一歩なんですよね。
アンテナを立てると情報が入ってくるっていうことの体感の話ですね今のあくまでも、
うん、そう。でもねもしあれだとすると赤って何なんだろうってそこを通じて考える。そうするとよくあるね赤ってなんか、やっぱり何よりも目立つ時に目立つために必要だねとか、わかんないなんかこう、あったかい感じがするねとか、これが概念。
なんかあのプリマハムとか明治とかロッテとか飲食系のロゴって赤多いじゃないですか。あれこの間気になって。
でだからそういうことでいいの、ね、よ。ということはあれ赤って何が訴えてるのかなとか、なんかそんなような気がこうちょっとしてくると、それ答えでも何でもなくていいから自分の中に赤ってこうだよなっていくつか浮かぶでしょ。
ああ、そうですね。
これが概念の2歩目なの。
なるほど。2歩目、1歩目はまずアンテナに引っかかる。アンテナ
で、はい、入ってくる。で入ってきたものをの情報っていうかを見ながら、えこれってどういうことってやって、赤とはこういうことかなっていうふうに言葉に落とし込んで
いく。ああ、というと疑問ではなくその共通と才能への関心的な感じ、どういう感じですか。
まあなんとなく赤色っていうのはどういう時に効果があるのかなっていう見方でもいいし、赤ってどんな感じがするかなでもいいし、
はいはい、
何でもいいのよ。
なんでそのいい、そのこと、その情報への関心を高めるみたいなことですか。
関心を高めて、まとめて自分なりにまとめて一つの言葉にする。
なるほどなるほど、
うん、まとめてみる、情報をまとめてみて整理するとこんな棚ができましたみたいな、そんな感じ。
あ、
これがやっぱりあの概念化の2歩目のなんか訓練方法かなって思いますね。なのでこれは別に赤じゃなくていいので、赤じゃなくていいので、例えば自分がマネジメントの立場にいるとしたら、あのいいリーダーシップってなんだろうなみたいなことでもいいし、
うんうん、
でリーダーシップの中の細かいこと、例えば人に指示をするってどういうことなんだろうかなとか、なんか、部下の気持ちがなんかこう落ち込んでるみたいだけどどうなんだろうな、これでもいいのよ、
うんうん、
それってどうしてとか、それってなんだろうっていう、このなんだろうってホワイホワイっていうのが浮かぶ。だから物事に対してこのホワイホワイっていうのが大事なのよね。
なぜみたいなのが浮かぶかか、
うんうん、なんでなんだろう、なんでなんだろう、
これって元も子もない話しちゃったら、やっぱり人生のテーマみたいなところがないと、あればそれって必然的にずっと生まれ続けますよね。
そういうことなんですよね。
そういうことでいいんですか。そうなっちゃいますよね。
いやだからやっぱり本当に概念化の優れてる人っていうのは、若い頃からもなんか自分の中でそういうことをやってきてるのよね。
ああ、
うん、
なるほどね。
以前ご紹介した、
はい、
ある社長さんで、社長さんが若い頃に、はい、でその前の社長さんにすごく厳しく鍛えられた、しょっちゅう怒られてた、
はい、
でなんで怒られるんだろうって思って、怒られるたびにノートにびっしり理由を考えて書いたっていう事例を、ね、何回かの前に
ありましたね。
ご紹介 あれだって、なんで怒ってんだろう、なぜ怒られたんだろうっていう問いかけがあって、こうなんじゃないか、ああなんじゃないか、そういえば、なんかすごい、この間は別にも目が笑ってただから、いろんなことがこう浮かぶでしょ。そうすると、で、ってことはどういうことっていうふうに落とし込んでいく。
これ、あれでしたっけ、こうやって頭の中を言語化するっていう、荒木さんという方の書籍、面白かったから始まった。うん、
始まった話。
514回ですね、そっち、あ、14ですね、うん、そちら聞いていただくと。
あれって、あの時の社長さんの話って、言語化の話なんだけど、言語化ってある意味では概念化に近いのよね。
はいはいはい。うん、そっか、その回を聞いての質問なのかな、これ。
うん、かもしれない。
う
ん、
そういうことか。
で、そんな用語にして、情報を集めるためのテーマ設定で、集まった情報を、なんかこう切り、どう、なんていうのかな、まとめてみる。
まとめてみる。
うん。まとめてみて、いくつか、一つじゃなくてもいいから、こういうことじゃないか、こういうことじゃないか、こういうことじゃないか。これをね、ある意味では日々頭の中を回す。
お
う。っていうことは、非常に大事な概念化の、鍛える、ある種処方的なものかなと思いますね。
これ先にまだありますか？実はですね、この間、ジョーさん、秋山先生の方の番組で、はいはい、そうだ、そういえばね、概念化じゃなくて、言語化の質問が来てて、井上先生の話になったんですよ。
おぉ、
聞いてないの、またな。まだ配信されてないんですよ。
あ、そうです。
ちょうど一緒ぐらいかなと思うんですけど、はい、言語化をどうやったらうまくできるのかな、周りの人がすごい皆さん上手で、なんかどうやってんですかねみたいな話だったんです。すごくさっくり言うと、うんうん、でその時に言語化で思い出すのは井上先生だよねと。で、あの人の何とも言えぬ人間の機微な、なんとこうな、もぞっとしたところをパンってこう言葉にする、あの言語化は昔やっぱアーティストとか音楽の世界にいたからなのかなみたいな話と、井上先生にもご紹介した江戸切子の職人さん、はいはいはい、三沢瀬名さんが、あの職人芸の世界なのにもかかわらず重要にしてることは言語化ですっていう話をしてたのが、なんかちょうどつながってて、でそんな話を井上先生と瀬名さんの話を含めてちょっとしてたんですよ。
はいはい。
いや、どうかなと思って、なんかつながるものあるのかなという。
あ、あります、あります。だからさっき言ったテーマを決めて情報を集めることは、これね、結構誰でもできるんですよ。
うんうん、
でもそこの集まった情報を見ながら、これって結局どういうことっていうところに行くには、最終的には言語化なんですよ、これ。
うんうん、
で、でなおかつ概念化なんですよ、同時なんですよ。でね、概念化は言語化が伴わない概念化はないんですよ。
ほうほうほう。あ、
つまり
ここで言うと、はいはい、
うん、概念化って何が必要かっていうと、やっぱり、組織で言えば組織を束ねるための軸を言葉として作ることだし、
うん、
自分問題解決の時にも、一番大事なポイントを見つけることだしっていうことで言うと、やっぱり言葉にしないと解決に行くための手法に落とし込まれないとか、人が動かないとかっていうことになるので、やっぱり言葉言語化して表すということが同時に、概念化につながってるっていうのはあるんですね。
そっかそっか。そこ、やっぱ、ちょっと分けて考えてるんですね。関係性は深いが、言語化と概念化は、ある意味違うものなんですか？
そう、例えば、これってこういうことだよねっていうことは、概念化でもあり、言語化なんだけど、まず言葉にして自分の中から出しておくっていうことが大事で。
ああ、確かに。
でも、それをやって続けると、そのまとめ方、これとは何であるかっていうこと自体が、もっともっと高度化していくのよ。
ああ、うん、それが概念か。
そう。例えばだけど、赤ってさ、なんか人の注意喚起するよねっていう一つの概念。これも悪いわけではない。でも人の気持ちを、人の気持ちを注力するというか、注意を向けるみたいなことも、これも言語化。だけど、もっともっともし高まっていったら、赤とはもしかしたら生命のエネルギーではないかみたいな、
例えば、ね、なるほどね、
ある意味抽象度とかも上がるんだけど、概念のレベルはちょっと上でしょ。
確かに、
うん、でそういうふうにやっていくと、さっき言ったここが中級になってくるわけですよ。
はいはいはい。
よりなんかこう地球規模とか、
うんうん、
自然レベルとかなんかそういうぐらいに発展させると
、原理原則本質論的な方に行くって感じなんですかね。
行くと、でそれは別に誰に言うわけじゃないんだから自分の中で決めとけばいいのに。
ああ、
うん。でも昨今で言うと、例えばだけど、あのね、それこそアメリカ大統領トランプさん、いろんなことでこうわーっと勢いを築いてやってるけど、それに対して、まあ、マスメディアがいろんなことも言ったりしてるけれど、でも自分なりにこれってさどういうことって言って、やっぱなんか覇権主義だよねっていう一つの言語に落とし込むって終わる人もいれば、
はいはいは
い、いやもしかしたらさ、これ地球規模のさ、なんて例えばグローバルとかじゃなくて地球っていう国家を作ろうとしてるんじゃないのみたいな、例えばね、そんな風にこう思いを上位に上げていくっていう訓練をしておくと、物が何か解決しなきゃいけない問題とかにぶち当たった時にも、上に物を上げていく思考っていうのが訓練されているので
、なるほどなるほど、
できるようになるんですよね。
でもそれしないとね、確かにトランプ分かりやすいですけど、パナマ運河ね、今回ブラックロックがなんか買収しましたけど、さらにグリーンランドの話やって、うん、ゼレンスキーとの破綻の話とかね、ガザでもやってること、あれを部分的に見てったらもう何してるか不明ですもんね。そこに対しての概念化がないと、こうね、何も見えないですよね。
そう、だってね、カナダは51番目の州だとか言っちゃうわけだ
よね。いやいや、ね、本当ですよね。
うん、
そんな中で今その話でいくと、まあトランプ大統領の話ではないですが、まあ、時間もね来たので、
はい、
概念化ということの中でやっぱりそのカオスの中に ぶっこんでて秩序を作ってってるという動きをされてるじゃないですか、まあ、見方によっては、
はい、
まあ、これも概念化なのかもしれませんけど、
はい、
ぐちゃぐちゃな中で今ね、まあ、ある一定のところに持っていくためにいろんな手を打ってやってるんでしょうけど、うん、井上先生も、ここ昨今、はい、カオスの組織に入っていく傾向がすごいあるなという気がしておるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとなんかそのあたりの話を次回どうかなと。カオスの秩序が荒れまくっているところに入っていって、ね、組織にしていく、
はい、
そのプロセスって初歩目って、もう、答えないし、
うんうん、
普通だったら、なんていうんですか、もう、おしなみにやられて、もう飲まれて終わるじゃないですか。
うん。
そこで何して組織作ってるんですかみたいな話をちょっといただけたいなと思ってます、うん。
はい、わかりました。大丈夫です。
少し伸びてしまいましたが、次回はそういうことで、はい、テーマはカオスというところでいきたいと思いますので、はい、楽しみにしていてください。
わかりました。
終わりましょう。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。